はい、長年寺テレフォン法話です。親鸞聖人が号上されたのは弘長2年11月28日のことであります。この日付は旧暦によるものですから、現在の新暦に直しますと1263年1月16日になります。二松眼寺では明治時代から新暦を採用し、御正規本音校をお務めしています。ちなみにお東は旧暦の日付のまま11月28日をご命日としています。どちらが正しいかというような野暮な話をする必要はないと思います。旧暦では11月28日であることは間違いありませんので、記録は記録として正しいことです。また季節の実感としては、新暦の方が体感的に言っても保温校らしい陽気の時期であるとのことでありましょう。親鸞聖人は弟子一人も持たずと教団を作る意図を全く持っておられませんでした。教えの上に立てば、すべての人々は阿弥陀様の前で平等であり、共通の仏弟子であります。皆が同じ道を歩むものであることから、師匠と弟子の関係は存在せず、皆がお同行でありました。聖人が弟子一人も持たずと言われたのはその立場からです。そして教えの伝承の面からは、聖人はあくまでも法然上人のお弟子でありました。生涯を通じ法然上人から学んだ見教えをお伝えしているとの姿勢を貫かれた方です。親鸞聖人は晩年を京都で過ごされました。しかし京都でどのような活動をされていたのかはよく分かっていません。法然上人の没後ほぼ30年を経ての気楽でしたので、上人が吉水時代にご一緒だった方はいらっしゃらなかったのではないでしょうか。法然上人や親鸞聖人が赦免された後にも、比叡山の僧都により法然上人の墓所が暴かれたり、流観立志など法然上人の皇帝が流罪になるなど、たびたび幕府や朝廷などにより千住念仏禁圧が行われました。京都は念仏者にとって決して活動しやすい環境ではなかったのです。したがって法然教団が吉水時代の姿をとどめること自体がとても難しい状況であったのだと思われます。しかし親鸞聖人が教化された土地では着実に念仏集団が育っていました。聖人が精力的に執筆活動をされたのは主にその方々のためであります。聖人のご著作はほとんどが晩年に表されたものです。お道行たちに間違いのないご信心をいただいてほしいとの願いの表れであります。また関東のお弟子たちに対するお手紙が数多く残されています。歎異抄第二章に書かれていますように、わざわざ京都まで親鸞聖人を訪ねてこられるお道行たちもいたのです。まさに親鸞教団の方がは聖人ご在世のうちに着実に始まっていたのです。次の法話テープの交換は2月1日です。